愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。志麻さん、毎月最後のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。
どうも市長さん、
お願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。志麻さん、久しぶりで。
いや、しばらくでもね、
本当ですね。
そうですね、
テレビでよく拝見してます。
いや、ござっぷりごめん
なさい。いや、とんでもです。
もう誰ともお変わりなく
本当ね、
本当ですね。
はい、そしてはい、天気はどんどん梅雨に入ってきまして。
そうですね、ひどいですね、外も天気が、ね、
は
い、
そうですか。
すごいです、もう横風、大雨、
風強いですよね、はい、その中今日来ていただきました。
いいえ、とんでもない、
恐縮だよね、本当に、
はい、さあ、今月はですね、はい、宇都宮市内でも様々なイベントが行われますので、はい、このお天気もちょっと気になるところですけれども、はい、でもやっぱり休日はどんどん皆さんで楽しく過ごしたいです
ね。そうですね、特に5月の中旬でしたけども大変イベントが盛りだくさんありました。まず震災の復興を応援する一日だけの餃子祭りが行われました、
はい、
また同じ日なんですが北関東最大のアマチュア音楽フェスティバルと言われている宮ストリートギグも中心市街地で行われまして、宇都宮出身の世界的ジャズサックス奏者鍋笹さん、渡辺貞夫さんと市内の小中学生による屋外コンサートもありました。すごい盛り上がりで、二荒山神社下のバンバ広場がですね、はい、多くの方に集まっていただいて本物の生の、はい、鍋笹さんの演奏を聞いていただきました。皆さん喜んでいただきましたし、その他に熱々の餃子を食べ、
はい、
街を歩いて音に触れると、まあ、そんなことを堪能していただいたんではないかなと思います。まあ、宇都宮市らしくて非常にいいと思いました。
ああ、そうですね。
はい、渡辺さんを慕うこの若者って多いよね。
多いですね。
世界の鍋笹だから。
世界なんですよね。
うん、なんて言
う
の、
そういう方がやっぱりね、こういう地元でいろいろやっていただけると、はい、みんなの目標になりますしね。
そうですね。
ね、はい、元気になりますよね。はい、さあ、そして中心市街地では、はい、先日宇都宮市民の日を記念するイベントフェスタ前宇都宮も宇都宮城址公園などで行われましたよね、はい、そのフェスタ前宇都宮で市長から、はい、宇都宮を市内外に広く PR していく、
はい、
宇都宮ブランド戦略の取り組みについて新たな発表もありました、はい、
そうですね、
はい、これはどのような意味合いで発表になったんでしょうか。
これはですね、宇都宮が100年先も誇れる街となるため、市民の皆さんが宇都宮に誇りを持って、市外の皆さんからは宇都宮に憧れを持って、そういうことができる、まあ、そういうものを目指した宇都宮ブランドという活動を展開しています。
はい、
この一環といたしまして、宇都宮らしさを伝える言葉、住めば愉快だ宇都宮、住めば愉快だ宇都宮というブランドメッセージを活用した取り組みを行ってきたわけですが、東日本大震災という未曽有の大災害が発生し、今年度も継続してこの宇都宮の PR 大作戦を行うにあたって活動していくへの理解を市民の皆さんから得なければならないと感じたからなんですね。
はい、確かに震災後の世の中の風潮を考えますと、はい、なぜこの時期に愉快という言葉を使った取り組みを展開するのかという疑問をもしかすると抱く方もいらっしゃるかもしれない、
ね、そうですよね、まあ、私たちも震災直後は愉快という言葉を使った活動を自粛してたんですが、震災から2ヶ月が経って、まあ、震災から立ち直るためにも普段通りの生活に戻ること、また宇都宮が元気になることがとても大切であると強く感じています、
はい、
まあ、そのため今年度の宇都宮プライドの活動にあたっては、震災に対する配慮や支援はもちろん大切ですが、このような時こそ宇都宮から元気を発信することが必要であるということをフェスタ前宇都宮で宣言をいたしました、
はい、
そしてこれらの活動コンセプトを盛り込んだ新しいロゴマークがこちら、今こそ元気を、住めば愉快だ宇都宮になったんですね。
あ、はい、なるほど、こちらですね、
これでね、
はい、今こそ元気ということで、
あ、なるほど、
ね、まあ、これから東日本全体が元気を取り戻すためには、今こそみんなで宇都宮を盛り上げよう、
そうですね、
はい、そしてもっともっと宇都宮の元気を伝えていこう、はい、ということですよね、
はい、そしてこの早速この取り組みの一環といたしまして、宇都宮が誇る名物名所などの地域資源を私が毎月愉快市長として任命してるんですが、
はい、
6月は旭町の大井町を任命しました、
はい、
なぜ大銀杏を任命したかというと、この推定樹齢400年以上の大銀杏は第二次世界大戦の戦火により被害を受けたんですね。燃えてしまったんですが、はい、終戦の次の春には見事に新しい芽を吹き出した復興のシンボルなんですね、
はい、
ですから今回の湯海市長の任命には震災から元気に立ち直ろうという、まあ、強いメッセージを込めて、そしてこの湯海市長として大銀杏を任命しました。
なるほど、
はい、よし、終戦の次の春には新しい、
ね、
燃えちゃってボロボロだったんですね、もうダメだろうと、倒れる枯れるだろうと言ってたところが復活したと。
すごいね、
これ生命力、生命力なんです、うん、
これ新聞にもできましたよね。
そうですよね、
真っ黒になっても見なきゃ。
そうなんですよね、
一面焼け野原ですからね、
すごいですよね、はい、本当 まさにシンボルですね、
はい、そうですね、
宇都宮からまあ元気を発信していこうというメッセージ、はい、本当に伝わってきました。それにしても先日の政府の発表なんですけども、電力不足解消に向けた節電目標値について、はい、企業家庭とも一律 15% にするという発表ありましたよね、はい、今でも日中は汗ばむほど暑くなっていますが、この暑さ対策と節電対策両立するのは難しそうなんですけど、
そうですね、
それでも気になりますね、
はい、難しいけどもやっぱりやっていかない、はい、まあ、特に3つに大まかに分けますと、はい、電力を大量に使っているのが家庭、そして事業所ですね、事務所、
はいはい、
お店、
はい、
そして次に工場なんですね。ところが工場は規制が大変厳しくて、以前から省エネ対策として万全の対応してますから、意外と電気は使ってない、
はい、
ところが事業所や家庭、この2つが一番使ってるんですね。ですから難しいと言わず、やれるところからやって今年の夏の 15% 削減をみんなで国民全体としてやっていかなければならないと思います、まあ、そのため6月から9月に実施していたクールビズ、これを宇都宮市役所は5月から10月まで期間を拡大しました、
はい、
ですから今でも職員はもうノーネクタイですし、はい、まあ、今年はもう T シャツ、ポロシャツ、あるいはその、かりゆし、アロハシャツのような、はい、そういうものでも乗り切っていこうと、温度もですね28度に冷房を設定しますので、はい、相当暑いと思うんですね、
はい、
ただし窓口業務の多いところ、まあ、市民の方もお見えになりますので、その部分に関しては体調管理とかをさせていただく上でも、やはり多少は低めにしていきたいと思いますけども、はい、またもう一つはサマータイムですね、
はい、
これ職員の始業時間と就業時間をそれぞれ30分前倒しします、
はい、
まあ、宇都宮独自のサマータイムなんですが、まあ、これによりましてなんとか電力の高まるピークをずらす、そして、7月から9月の一番電気を使う時期に実施していきたいと思っています。これによって開庁時間、市役所が始まる時間は8時、朝8時になります。で、午後は4時45分、そして終わったら家にまっすぐ帰らないで、どっか寄ってもらって買い物でも、あるいは一杯でもいいから飲んでいただいてお金を使う、
はい、
そうすることによって消費が生まれて、その元気を被災地に送ることができるということにもつながると思います。また対象となるサマータイムの市役所の施設は、市役所の本庁舎、保健所、各地域自治センター、また地区市民センター出張所、まあ、そこがなります。ただし万博出張所については通常通り午後7時まで利用ができますので、窓口の時間も、通常通りになりますから、サービスも低下しないと思います。ただしそれ以外の窓口はやっぱり30分前倒しして、6時30分までとなりますので、ご了承いただきたいと思います。
はい、まあ、でもね、そういうふうに早く終わる企業なども今後増えてくれば、ね、はい、もちろんそうお店などもオープンが早まって、ね、はい、早く、まあ、お家に帰って寝るような、ね、はい、スタイルになっていくのかもしれないですけど、
はい、そうだよね、やっぱこれ相当な節電効果ある
そうですね、
うん、ずっと寝ずれんだから、ずっと、
市役所だけでですね、はい、今もう始めた取り組みは、蛍光灯、うん、1万3000本ぐらいあるんですが、それ半分間引きしちゃったんです。30分なくし3000本なくして、はい、でそれによって6000本ですね、6000本なくして、そして冷暖房の設定温度を低めにしたり、あとはコピー機も半分にしたり、またエレベーターも半分止めちゃったんですね。これによって相当な電力、いくらぐらいかというと 15% これで軽くクリアできるんです。そこに、サマータイム、はい、これが 5% 削減できますから、まあ、悠々 20% 削減できて、金額も年間600万、
金額にすると大きいですね、はい、 わあ、でもちょっとした工夫でできるんですよね。
とにかくね、できるところからやって、はい、本当に生産が必要な工場、はい、あるいは病院、はい、必要なところ、節電できないんだっていうところにどんどん、電気を送ってやらないと、はい、やっぱり日本全体がダメになっちゃうと思うんですよ。それらをきちんと考えながらしていきたいと思ってます、
ね、はい、まあ、私たちにできることというのも
そうですね、はいはいはい、まずですね、ぜひ皆さんに行っていただきたいのは、ご家庭の中で、まあ、昔ながらの暑さ対策なんですが、はい、夏の日中は、まあ、エアコンは在宅世帯の電力消費の、まあ、53% を占めているということですから、はい、まあ、なるべくエアコンをつけたり消したり、あるいは扇風機に切り替えたり、はい、まあ、そういうことによって相当電力を減らすことができます。うまくやると約半分も減らすことができるんですね。また日差しを遮る、まあ、家の中を温めない、はい、熱くしないということで、それによって電力も 10% 減らすことができます。例えば昔ながらのすだれとかよしずですね。最近ではゴーヤとか朝顔等を活用した緑のカーテン、はい、緑面壁下、壁面緑化と言いますけども、はい、これも相当効果的だということでございます、はい、でなるべく人がいるところにいるといいと思いますね、
はい、
あまり、お家ばかりにこもってないで、図書館とか、はい、地区市民センターとかそういうところで、お時間を過ごすというのも一ついいのではないかなと思います、
ね、バラバラに過ごすとそれだけねまた時間がかかっちゃいますから、はい、みんなでね、うん、協力し合いますしね、はい、一緒にいると楽しいです。
なるほどな、これ考え方だね、こういうね、
そうですね、
ね、うん、素晴らしいな、
ね、うん、まあ、でも本当に宇都宮市としても、まあ、対策をしっかり考えてくださってるので、うん、私たち一人一人もやっぱり、
ね、そうですね、できるところから
いきたいですね、はいはい、ということで、今日はですね、佐藤栄一宇都宮市長生出演ということでスタジオに来ていただきました、はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
雨の中ね、どうもありがとうございます。
どうも
また来月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。